ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今日は神栖済生会病院院長の中村義治先生にお話を伺っていきます。中村先生は日本消化器外科学会評議員、日本消化器内視鏡学会指導医、日本膵臓学会指導員、日本内視鏡外科学会の腹腔鏡下手術技術認定医およびその技術認定審査官でいらっしゃいます。さあ先生、今日はどんなテーマでのお話でしょうか？
ですね、今日のテーマは、そうですね、体中が黄色くなってしまう、
はい、
まあ、黄疸という、病態がございますが、はい、その中でも、閉塞性黄疸という病態について、お話をさせていただきたいと思っております。
はい、わかりました。閉塞性黄疸、初めて聞く名前なんですが、後半の黄疸というのは聞いたことがあります。はい、まず黄疸とはどのような病気なのか教えてください。
はい、黄疸とはですね、まあ、先ほど申しましたように体中が黄色くなってしまう病態を言いますが、これは血液中のビリルビンですね、濃度が高くなり、全身の皮膚やまた眼球の白目の部分ですねの粘膜などに茶色い色素が染み出して、で体中が黄色くなる病気と言いますか、病態や状況を言います。はい、血液中のビリルビンはですね、古くなった赤血球を破壊するときにできる黄色い色素のことです。血液から肝臓に運ばれて胆汁の成分になります。その後は十二指腸や小腸を循環して最終的に尿や便として排出されていきます。便の色はですね、まあ、茶色いですよね。はい、でこれは実はこの胆汁の色が反映されて色ができています。またですね、黄疸の元であるビリルビン濃度の上昇は血液の病気で赤血球がたくさん壊されてしまう病気や肝炎や肝硬変などの肝臓の障害、そして今回のテーマである胆汁の流れ道となる胆管が閉塞した場合に起きます。流れ道が閉塞することで胆管内に胆汁が充満します。すると胆管がパンパンになっちゃいます。
はい、
でそうするとパンパンになった胆汁ですねが血液に逆流をして黄疸を引き起こすというふうな病態であるために閉塞性黄疸と呼ばれています。
はい、わかりました。胆汁の流れ道が閉塞する原因というのは何がありますか？
最も頻度的に高いのは胆石です。胆管結石、
はい、
それとやはり胆管のがんや膵臓のがんによって胆管が押しつぶされてしまうといった場合がございます。
はい、本人やご家族など一般の方でも黄疸だなということに気づくことはできるんでしょうか？
はい、最もですね、気がつきやすいのは先ほど申しましたけど眼球、
はい、
眼球の白目の部分、白いからよくわかるんですね。でそこにビリルビンが染み出してきて黄色くなっていく、こういうことが最も気づかれやすい症状ですね。また尿、おしっこのことですね、尿が赤茶色になってまいります。これは血液中に流れ出た大量のビリルビン、胆汁が尿から排泄されるため、尿の色が濃くなる。なんか先生、急にお小水が赤くなったんだよ、
はい、
とおっしゃって来院される方もございます。褐色尿と言いますね。まあ、そういうふうなところからいくと目はですね、実際にはあんまり、しっかり本人は見てないかもしれませんので、ご本人が気がつく頻度としてはこの褐色尿というのは結構高いですね。であとですね、 胆管が閉塞して胆汁が腸に流れなくなりますので、便に胆汁の色がつかなくなります。よって便が白っぽくなる、というふうなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。
普段から目の、ね、眼球の色とか、それから尿とか便の色、やはり気をつけてなければいけないですね。
そうですね。
体が黄色くなる黄疸症状以外に何か気になる症状というのはありますか？
ありますね。ビリリビンだけではなく、胆汁の成分である胆汁酸もですね、血液中に染み出てきますので、それも皮膚糖に染み出てきます。で、胆汁酸が染み出てきますとですね、全身が痒くなりますね。ですので閉塞性黄疸の患者さんは急に痒くなったというふうなことをおっしゃる方が多いですね。で、また閉塞した手前の胆管は胆汁が充満してパンパンです。当然ですね、パンパンになっちゃうんで血液に流出してきますからね。とするとやはりパンパンですので、そんなに激しい痛みはありませんが、お腹の右上のあたり、右上ですね、でに鈍い痛みを伴うこともあります。またさらにですね、これはちょっと怖い病態になってくるんですが、胆汁が細菌に感染して胆管炎も伴いますと、これは胆石、胆管結石などで胆管になることが多いんですが、やはり感染しますので高い熱が出ます。で、その際ですね、胆汁中の細菌が血液に入り込みますと、これは大変な病態なんですね。肺血症や意識障害、血圧低下、また体中の微細な血管内に血栓が詰まってしまう DIC と言われる重篤な病態に陥ってしまいます。これは一刻を争う病態ですので、内視鏡的にパンパンとなった胆管をですね、すぐに減圧する治療を開始しなくてはなりません。
この病気、診断というのは先生難しいんでしょうか？
実はですね、病院にさえ来ていただければ、それほど難しくはございません。実際に我々が日曜3時検査をさせていただいている腹部超音波検査、腹部エコーですね、や、CTあるいは MRI 検査などで比較的容易に胆管を詰まらせている結石、石ですね、や、腫瘍、先ほど申し上げました胆管がんや膵臓がんというものも発見することができます。で、またですね、炎症の具合を調べるために血液検査も当然のことから行います。
はい、わかりました。治療というのはどのようにしていくんでしょうか？
はい、胆管の中にですね、パンパンに詰まっている胆汁がございます。これをですね、外に出してあげて減圧をしなくちゃいけません。これをドレナージと申します。ドレナージをしてあげることがまず大事ですね。多くの場合は胃十二指腸内視鏡、胃カメラですね、を用いましてですね、胆管の出口にあたる十二指腸ファーターニュートから胆管内に管、要するに胆管内減圧チューブですね、圧を下げるチューブを挿入してドレナージを行います。で、このことをですね、内視鏡的胆道ドレナージと言います。多くの場合はこれで OK です。
はい、
うちでも日常3時やっておりますが、ただしですね、手術の起用などでですね、内視鏡が使えない患者さんもございます、いらっしゃいますね。そういった患者さんに対しては腹部超音波エコーやCT を用いてですね、それらを用いながらパンパンとなっている胆管に細い針を刺してですね、そしてガイドワイヤーを用いて胆管内減圧チューブ、圧を下げるチューブを胆管内に挿入してドレナージを行うこともあります。これを経皮経管胆道ドレナージと申します。ドレナージを行ってですね、全身状態を改善させてから、その胆管がパンパンになる原因ですね、閉塞性黄疸の原因疾患に対する治療を行います。最も頻度の高い胆石や胆管結石でしたら、多くの場合もう一回ですね、 E 十二指腸内視鏡胃カメラを用いまして、胆管の出口にあたるファーターニュートの開口部もバルーン風船ですね、やあとはパピロトミーナイフ、これは切開装置ですね、を用いて、そこを広げてですね、で胴部からバスケットカテーテルを胆管内に挿入して石、結石を除去します。内視鏡治療ができますね。 この病態に対してはですね、
なんかこう先生のお話を聞きながらその様子を今想像してしまいました。
はい、わかりましたでしょうか。
はい、ドレナージって装着すると何かそこから体から外に出すんですか。
はい、あのドレナージというのはですね、体の中に溜まっている有害なものを外に出すことを言います。その出すにはですね、その出す管を入れなくちゃいけませんので、その管のことをドレナージチューブと申します。そのドレナージチューブを内視鏡を使って入れるのか、あるいは細い針を使ってお腹の外から胆管に刺してですね、ドレナージするのか、2種類の方法がありますということです。
大変よくわかりました。ありがとうございます。さて、閉塞性横断だと分かった場合ですね、すぐにやはり治療に取り掛からなければいけないでしょうか。
はい、もちろんですね、あ、目が黄色いとか、はい、皮膚が黄色いとか、うん、お小水が急に赤くなっちゃったとか、そういうことがあったらすぐに病院にいらっしゃってください。はい、ただですね、胆汁感染による胆管を起こしていなければ、はい、緊急にドレナージ、溜まっているものを胆汁を外に出すということですね。緊急にドレナージをする必要はございません。閉塞性横断の原因となっている疾患の治療方針と合わせて、でドレナージの日取りを決めてまいります。ただしですね、先ほどお話ししました通り、横断だけではなく発熱などの症状があり胆管炎が明らかとなっている場合にはですね、血液に細菌、ばい菌が入り込み、死亡率の高い肺血症や DIC、まあ、これは血栓が細かい血管に詰まっちゃうと申しましたけれども、非常にこれは重篤な病態ですので、となる可能性がございます。その際にはやはり早い段階、やはり緊急ですね、のドレナージが必要となります。
まあ、目の色だったり尿だったり便の色だったりとか、なんかこう不安に思った時にね、やはりあの迷っていないでいち早く病院に行って先生に相談するというのがとても大事ですね。
そうですね。
わかりました。さあ、今日は閉塞性横断についてお話を伺ってきたんですが、最後に先生まとめてお願いいたします。
はい、受託いたしますが、閉塞性横断というのはですね、肝臓で作られました胆汁、その流れ道が閉塞し、胆管が胆汁でパンパンとなってしまいます。パンパンとなってしまったので、胆汁が血液の方に逆流して起こってしまう。そしてその逆流した胆汁が皮膚とか眼球の白目のところに染み出てきて、体が黄色くなる、これが横断であるというようなことはお話しいたしました。眼球の白目が黄色い、おしっこ、尿が赤い、便が急に白くなったなどの症状がございましたら、あるいは家族の方でそのようなことに気づかれましたらですね、なかなか時々本人では気づかないことがありますので、ご家族の方でもおじいさんやおばあさんが親というふうな、そういう病態に気がつかれましたらですね、まあ、その時はすぐに病院にご来院くださいますようお願いいたします。
はい、これ先生、かかりやすい年代とかあるんですか。
ですね、やはり胆石にしてもですね、または胆管がん、膵臓がんにしても、やはりご高齢の方が多いですので、やはり閉塞性横断も高齢の方が多いとすると、やっぱり高齢の方はなかなか症状に気がつかない方もいらっしゃるかもしれません。ですので、ご家族の方がですね、気づかれることもございますので、そのような時にはすぐに受診していただくようお勧めいただきたいと思います。
はい、わかりました。今日は神栖済生会病院の中村義治院長先生に閉塞性横断についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。